神様、今日私たちはこの一年の締めくくり、あなたの前に出ています。またあなたの御言葉を聞こうとしています。どうぞ私たちの心を開いてください。今慌ただしい新年に向けての準備の落ち着かない中にありますが、本当にこのひととき、主の前にいろんな重荷を置いて、そして神様の言葉にしっかりと聞くことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。日本ではまあ大体あの12月の24日のクリスマスイブが終わってしまうと、もうみんなの心はもう次のお正月の方に移ってしまうんですね。で、大体マーケットやなんかに行くと、まあ、24日まではクリスマスの飾り付けがあるんですが、もう25日に行くとおせち料理が並んでいて、そしてあの宮城道夫 の、あの、ね、春の海、お言葉なんかのメロディーがかかってる。まあ日本人っていうのは非常に合理的なのか、非常に忘れるのが早いのか、切り替えが早いのか、なんかいろいろそういうこう複雑なこう気持ちで、この特に、年の瀬をこう思っています。まあ政治の場面なんか見てると、あれ原発事故はなかったのかなとかっていうふうに思うような、新しい政府が決断をしているような、姿を見ながら、なんか日本人がクリスマスが終わるともうクリスマス忘れてすぐにお正月行っちゃうのと、なんかこう文化的にそういうものがあるのかななんていうことを、まあ、私は個人的にこう考えて複雑な思いでいるこの年の暮れです。私たち実はでも本当はクリスマスっていうのはもっと長い期間をお祝いするものですね。で、最低限でもその1月の第1番目の日曜日が光顕日って言われてまして、光る、そして顕微鏡の顕で日、まあ、あの今日ここでやりますけども、まあ、一応教会暦っていうのでやると、まあ、その日にこの博士たちが訪ねてきたっていうので、一応クリスマスをまあ締めくくるっていうのが、あの一応クリスマスの中間なんですね。ですから私たちの教会でもまあ何年か前から、この前は祝会が終わると全部ツリーも片付けたんですが、まあ、ツリーだけはその日までは飾りましょうということで飾っています。まあ、私たちももう年末で忙しい時間を迎えて、もうクリスマスのことがこう過去のことになり始めているんですが、まあ、今朝はまあそんな時に立ち止まって、もう一度このイエス様がお生まれになった記事をご一緒に読んでいきたいと思います。今日読む場所はあの有名なマタイの福音書の2章の、イエス様がお生まれになった時に博士たちがこのイエス様を礼拝するために訪ねてやってきたというところです。で、今日はこの記事を通して、その博士たちの姿を通して、その私たちの救い主であるイエス様にお礼拝するっていう、その礼拝の姿勢、彼らの姿から学んでいきたいと思います。3つのことを今日一緒に考えます。1つは熱心に探し求めてということです。2つ目はイエス様を礼拝してということです。3つ目は心からの捧げ物を捧げてという3つのことを今日覚えたいと思います。第1番目は熱心にも探し求めてということです。2章の1節を読むとこう書いてあります。イエスがヘロデの時代、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったとあります。皆さんにクイズを出したいと思いますが、東方から来た博士は何人だったでしょうかと聞くと、多くの人が3人って答えます。どこに3人って書いてあるっていうことなんですよ。別に実は聖書をよく読んでみると、まあ、この11節で黄金と乳香と持ち薬を贈り物として捧げたんで、まあ、3人だっていうふうになってますが、聖書は3人とは必ずしも書いてない。博士たちですから、まあ、2人以上 無限大ですね。何人来たかわからない。で、まあ、東方からやってきた。東方っていうのは、まあ、当時この、まあ、あのパレスチナで東方っていう言葉を使うと、まあ、メソポタミア、今でいうイラン、イラクあたりからやってきたっていうことを指す、ね、で、エルサレムからだいたいこのメソポタミアまでの距離は1500キロだそうです。1500キロっていうとどのぐらいなのかなとこう考えました。で、たまたま私年末に時代劇を読んでるもんですから、の小説を読んでるもんですから、東海道53釣り、ね、 日本橋から京都の三条大橋までの距離、今の東海道線とか東海道の新幹線が入っているとちょっと違いますね。この、名古屋の熱田から船に乗って桑名に渡って、桑名からこの中の亀岡とか抜けて向こうに行きますから、ちょっと今とルートが違うんですが、この江戸時代の東海道五十三次の距離は約500キロ、486キロとかって、約500キロ。で、大体江戸時代に、成人男子は、これ一人で、特に一人とか何人かで動いてる時ですが、成人の男性は大体東海道を21日で歩いたそうですね。ですから1日計算すると、6里、約24キロ、25キロ歩いたっていうふうに、さあ今の男性が1日25キロ毎日歩けるんだろうかと思いますが、でも、大体それが目安だったと言われています。で、それから考えると、三条橋まで行って帰ってきてまた行くという1往復半という距離、だからここから京都までの1往復半 の距離が大体1500キロだと考えると、分かりやすいかなと思います。で、当然この東海道を歩いていた人たちは、非常に身軽で、そんなにものすごい人数、お伊勢参りとかっていうとかなりの人数で行きますけど、そういう時はやっぱりもっと時間かかったんですね。25日とか30日とかかかるんですね。ですから、博士だけで来たということはこの時代考えられないので、お供の人たちも来て、で、ラクダを使ったりして来てますから、ペースとしてはその江戸時代に男性が東海道の五十三次を歩いたよりペースは遅いと考えましょう。そうすると500キロを30日で歩いたとして、90日、約3ヶ月、もしかしたら3ヶ月以上の旅だったかもしれません。起伏とかいろいろ考えると、東海道の方がはるかに起伏は、箱根あたりを、以外はほとんど起伏が少ないので、地形を考えるともっと時間がかかった可能性はあります。彼らはそのようにしてこの救い主を探してやってきたんだということです。で、博士というのは当時の天文学者であり、哲学者であり、バビロニアのあたりというのは昔からその星占いというのが中心で、今も そっちがメインになってますけど、むしろその占いよりも当時の天文学というのはエジプトもそうですけど非常に優れていて、農耕の時間を決めるとか、いつ頃洪水があるとか、いろんなこう生活に非常に関わることを天文学で研究をしているんですよね。ですからそういう意味では、当代一流の博士たちだと、当時言ってもいいと思います。で、彼らはその救い主が誕生した星を見て、そしてこのやってきたというんですね。で、旧約聖書の民数記24章の17節というところに、この星というのはこれを指しているんだろうというふうに言われています。民数記後ろの前の方の277ページに出てきますが、民数記の24章の17節にこうあります。私は見るしかし今ではない、私は見つめるしかし間近ではない。ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一つの杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打つ。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。これは、民数記に出てくるんですが、これは救い主の予言、やがてこの世界を治める救い主が来られるという予言の一つなんですね。で、なんでそれをバビロニアのあたりにいたこの博士たちが知っていたかというと、その、紀元前にこのイスラエユダ王国がですね、不信仰のためにこのバビロニアって滅ぼされるわけですよね。そしてこのバビロニアにこの強制移住、補修をされるわけです。最低限70年間と書いてあります。で、その間に向こうに移った人たちが、もちろん帰ってきた人たちもいたんですが、そのまま向こうに残ったユダヤ人たちもいたようです。で、そういう中でこの旧約聖書が読まれ、そして救い主のこの予言が向こうで伝えられたっていうふうに考える。ですから、そういう知識をこの博士たちは持っていたようです。彼らはその救い主が生まれた ていう、これは証拠だと確信できる、その星を見て、で救い主のお誕生を確信して出発したということなんです。そして約1500キロの距離を移動してきたというんですね。でさらに2章の1節2節を見ると、こう書いてありますね。見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたというんですね。で彼らはエルサレムについてから熱心に救い主を探し求めたというわけです。で、まあ博士たちだけがこう聞いて歩いたというよりも、おそらくこうかなりの変態で従者を連れてきていると思うの であちこちにですね、その従者がこう散らばってですね、そして救い主が生まれたはずだけどどこで生まれたんだと聞いて歩いている、まあ、そういう光景をこう思い浮かべるといいと思います。ですから彼らがその救い主が誕生してその方を探して拝みに来たっていう話がエルサレム中にあっという間に広がったっていうのは分かりやすいですね。それを聞いたヘロデ王が3節からですね、それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めたと出てきます。で、この噂を聞いたヘロデ王は、民の祭司長や律法学者たちを呼んで、そして救い主がどこに生まれたのかということを調べさせるわけですね。で、祭司長や律法学者たちはもうこれはこの救い主の予言というのはずっと伝えられていることですから、すぐに答えるわけです。だからそれはユダヤのベツレヘムに決まってるじゃありませんか。から救い主が生まれたっていうならベツレヘムに決まってますと答えるわけです。そしてヘロデはそれを聞いて、面白いんですね、密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。私今までこの聖書のこの箇所を読んでかなりの回数説教してるんですが、今まで新改訳聖書で一つの言葉を見落として読んでました。七節に書いてある密かにっていう言葉、密かにっていう言葉に今まで気がつかなかった。でつまり、ヘロデ王は救い主について聞くことが公にならないようにこっそり博士たちを呼んで、そして博士たちに会ってその星が出現した時間をいつ頃それを見たのかということから、この救い主が生まれた時間をと年齢を聞き出そうとしたんですね。でしかも彼はここでこういうわけですね、8節で、そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べて分かったら知らせてほしい、知らせてもらいたい、私も行って拝むからっていうわけです。で拝むんだったら密かに呼ばなくたっていい、ね、密かに呼ばないで大っぴらに呼んで、そして謁見をしてもいいのに、彼の腹の中には初めからこの16節から出てくる救い主を抹殺しようと、邪魔者は消そうという気持ちがあったので、密かに博士たちを呼んだ。で、このことはヘロデ王は何も知らないという態度を取るんですね。クリスマス、イエス様のお誕生ということに出会った人たちがどんな反応をしたのかというのがここに出てくる。ヘロデは救い主を邪魔者として抹殺しようとした。祭司長、律法学者たちはどうだったかというと、彼らはキリストはどこで生まれるのかと王から御下問を受けたら途端に答えられた。それはユダヤのベツレヘムです、御箇所にこう書いてあります、予言にこう書いてありますと答えたんですが、 彼らが救い主イエス様を礼拝に行ったとはどこにも書いてない。そしてこの礼拝に行ったのは異教の地からやってきた異邦人であった博士たちとその一行だけだった。救い主がそのベツレヘムでお生まれになったということを聞いた、彼らは9節からこうありますね。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまったと書いてあります。ベツレヘムで生まれたと聞いても、まあ確かにベツレヘムって町はそれほど大きな町ではないようですね。でもそれでもですね、ベツレヘムのどこでに救い主がいるかって探すのは大変ですよね。でそんな彼らのために主はそのメソポタミアの地で見た同じ星を輝かせて彼らを先導してくれた。そして、ついに幼子のおられるところまでこのその星が進んでいって、その上にとどまったと書いてあります。十節を見るとこういう言葉があるんですね。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。もうとっても喜んだ。本当にもう心から喜んだ。もうそれこそジャンプして喜んだ。もう万歳して喜んだということなんです。クリスマスの喜びっていうのはこういう喜び。そして私たちが救い主イエス様っていうお方を私たちが求めるときに、熱心に求めるときに、神様はこのような喜びを私たちに与える、救い主イエス様に出会わせてくださって、このような喜びの中に私たちを入れてくださるんだと聖書は言っているんだと。新約聖書のペテロ第一の手紙一章の八節の言葉を、そこにこのように書いてあります。もし空いたら皆さんで一緒に読みたいと思いますが、大丈夫でしょう。はい、じゃあいきます。3、はい、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っていますと書いてありますね。確かに私たちは今イエス様をこの目で見たことはないけれど、でもイエス様を愛し、イエス様を信じ、そして言葉でに尽くすことができない、言葉でも言うことができないような栄に満ちた喜びに踊っていると、ペテロは言ったんですね。どうでしょう、このクリスマスの時にわーというイエス様が生まれてくれて本当によかったという喜びを私たちはどのぐらい味わったでしょうか。この間もちょっと名前出したんですが、私リギア先生のことをこのクリスマスのずっと観察したで、この間キャンドルサービスの祝会の時に先生をずっとリギアウォッチングしたんですね。ドン先生ウォッチングをずっとしてどんな風にして先生がキャンドルサービスのメッセージするのかなと思ってみた。で、私が思ったことはね、先生がもう本当にもうクリスマスが嬉しくて嬉しくて、イエス様のお誕生がもう嬉しくて嬉しくて、一生懸命会話桶の話をされている姿を私は見た。で、私はそれを見ながら、自分が牧師としてどのぐらいそういう嬉しさを持ってクリスマスの話を毎年してるんだろうかと思いました。で、その後で祝会の時も見たんですね。バナナの時も先生がこうヤシナに乗ったからヤシナ木を持ったこう本当にもう嬉しくて嬉しくてしょうがないってこうやってる姿を見て、あ、これも僕はもう僕ももっと嬉しくやらなきゃいけないと思って、年齢当てクイズの時も片足で立つ時も、とても嬉しくやりました。で、クリスマスの喜びって、あ、本当にそうなんだな、言葉に尽くすことができない栄に満ちた喜びに踊っていますって書いてありますけど、私たちがイエス様に出会った時に、私たちはそういう喜びを持つことができる。博士たちはなんて長い長い旅をしてきたのか、それは救い主イエス様に出会うことができるっていう期待を持ってるから、この長い長い旅をしてきたんだということですね。そして 神様はその彼らの、あの努力を無にしなかった。ちゃんと救い主に出会わせてくださった。そして彼らに喜びを味わわせてくださったということです。二つ目、イエス様を礼拝してということです。2章の11節にこう書いてあります。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだと書いてあります。先ほども言いましたが、この博士たちというのはメソポタミアの地でこう言ったら非常に尊敬される人たちですね。非常に地位と名誉を持った人物です。そして博士たちが星に導かれた、ついた、導かれて着いた家は王宮ではありませんでした。あるいは貴族が住んでいるような場所でもありませんでした。全く普通の民家でした。そしてそこでこの問い合わせをして、あのお父さんやお母さんと一緒に出てきた子供は王侯貴族の子供じゃありませんでした。全く普通の子供でした。まあ、日本の昔で言うと2歳なんてとか鼻垂れ小僧って、ね、こう青っ鼻かなんか垂らしてね、この辺にこう着てるもんに青っ鼻がついてこうテカテカしているような、まあそういう感じですよ。全く普通の男の子が出てきた。1500キロわざわざ一生懸命旅をして出会ったのは全くその辺にいる普通の子供。私たちだったらどうかな、自分だったらどうかな、なんだよとなるかもしれないですね。でも彼らはこの母マリアと共に会える幼子を見たときに本当に感激してひれ伏して、救い主イエス様に出会ったと言ってイエス様を喜んで礼拝をするんですね。まあ自分のことですが、この1年間52週53週でそんな思いで自分が礼拝に出席したのは何日あっただろうかなとこう考えさせられました。3つ目、宝の心からの捧げ物を捧げてということです。2章の11節です。そしてその家に入って母マリアとおられる共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香没薬を贈り物として捧げたと書いてあります。マタイは博士たちがイエス様を礼拝してこの捧げ物をした時にわざわざ一つの言葉を付け加えたんです。それは宝の箱を開けてっていう言葉を付け加えました。宝の箱を開けてっていう言葉を使いました。つまりどうでもいいものを持ってきてあげたんじゃない、なんかその辺にあるものを見繕って持ってきたんじゃない、彼らが一番大事にしているものを彼らはわざわざ1500キロ持ってきて、そしてイエス様の前でそれを開けたということなんですね。で、先ほども言いましたけど当時の旅は大変危険だったと言われています。で、道中には強盗やいわゆる追いはぎが至る所に待ち伏せをしていたようです。で、ですから博士たちが、まあね、2人とか3人で来たということは考えられないといったらそういうこと、変態組んできた。それにしても危ない旅です。まして宝の箱を持ってるわけです。宝持ってるわけです。狙われますよ。それでも彼らは1500キロわざわざ自分たちの持ってる宝物を運んで、そしてイエス様の前にやってきて、そしてイエス様をひれ伏して拝んで、そして救い主のために捧げるために持ってきましたと言って宝の箱を開けたんですね。博士たちがこれをイエス様の前で本当にニコニコ笑ってこう宝の箱を開けて黄金と乳香と持ち薬を取り出してイエス様にこう渡している姿、どんな気持ちで渡したのかな、どんな喜びだったんだろうなと思います。並大抵の喜びじゃなかったと思うんですね。で、そうやって彼らがこのイエス様に捧げ物をするわけです。で、その捧げ物は黄金と乳香と持ち薬だったと書いてありますね。で、まあ、この3つの捧げ物はイエス様がどんなお方かを表しているというふうによく言われます。一つ、黄金は王としてのキリストだと言われます。なぜかというと、まあ、王冠は黄金で当時作られていましたので、まあ、この捧げ物はイエス様が博士たちにとっても私たちの王様だということですし、そして全世界の王としてイエス様が来てくださったと ということを示しているんだ。王としてのこのキリストを指しているんだ。そして入皇というのはその祭司としてのキリストを指しているんだと言われています。で、入皇は当時エルサレムの神殿で礼拝を捧げるときに祭司たちによって皇としてたたかれました。特に神の前に祈りを捧げるときのこの入皇がたかれました。ですからこの捧げ物は私たちのことを取りなしていつも祈ってくださっている祭司としてのイエス・キリストを表しているというふうに言われています。今は引かなくても結構ですが、ペテロ、ごめんなさい、ヘブル人への手紙の7章の23節、24節、25節、ヘブル人への手紙の7章の24節、25節にこう書いてありますね。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです、と書いてあります。入皇は私たちのために今日も休まず、絶えまず、祈り続けてくださっている祭司としてのキリストを表している。そして持役は癒し主、そして罪からの救い主としてのキリストを表していると言われています。持役というのは、当時、傷などの治療に使われていた非常に高価な、薬でした。で、そのことからこのイエス様が癒し主であるということを表していると言われています。そしてそれと同時に持役というのは、人が死んだ時にその葬りのために使われた、防腐剤のような形で使われたと言われています。イエス様が十字架につけられた時にこのニコデモという人がイエス様の遺体の埋葬のためにもつ薬とアロエを混ぜたものを30キロぐらい持ってきたという記事がヨハネの福音書に載っています。ですからイエス様がこのやがてご自分の死によって私たちの罪を許してくださる、あがなってくださるお方だということを表すものとしてこのもつ薬が持ってこられたというふうに言われています。で、博士たちの捧げ物はそのイエス様のお誕生を記念するにふさわしい捧げ物だった。そして本当に彼らが喜んでこの本当にニコニコしてこの捧げ物をイエス様に捧げたんだということですね。で、このあとこの聖書は2章の13節から15節で彼らが帰った後のことを書いています。見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデはこの幼子を探して殺そうとしています。この博士たちの礼拝から何時間も経たないうちにヨセフは自分たちの荷物をまとめて夜のうちにイエス様とマリアを連れてエジプトに逃げていくんですね。で、ある人は言いました。この黄金入皇持役というのはこのイエス様一家の旅の資金になったんだろうと。そんなにいわゆる蓄えがない、どちらかというと貧しかった若かったこの家族にとっていきなりエジプトに逃げるというのはそれは無理なことだっただろうと。それで博士たちが持ってきてくれたこの黄金入皇持役が彼らがエジプトに行ってそしてエジプトで暮らしていくための資金になった。そういう意味で言うとこの3人の博士は1500キロイエス様たちの逃走資金を運んできたということにもなる。神様は非常に不思議な方だと思います。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、私この記事を読むたびにいつも思うんです。聖書を読むときにこう時間を計算しながら読むんです私ね。そうするとこの博士たちが、救い主が生まれになった星を見ていろいろ準備をしてエルサレムに到着してイエス様に出会うまではおそらく3ヶ月から4ヶ月ぐらいきっとかかったでしょう。そしてイエス様を礼拝した時間、イエス様と一緒にいた時間どれぐらいだったと思いますか。で、これを読むと夜について、夜について星が出てるの見えたんですか。夜ですよね。夜について礼拝をして彼らが帰った後に主の使いが現れてさあすぐ逃げなさいと言ったんで夜のうちに ヨセフたちは逃げたわけでしょ。そうするとほんの1時間2時間いたのか、本当に短い時間しかこの博士たちはイエス様を礼拝してイエス様と共に過ごすことはできなかったんだということになりません？これ計算するとそういうことになる。じゃあ博士たちにとってそれは人生の単なる1時間か2時間で終わっちゃって、また彼らは長い旅をして自分の国に帰っていくんですが、まあちょっと旅の良い思い出で終わったんでしょうか。私はそうじゃないんだろうと思います。おそらくこの聖書は帰った後の博士たちのことは何も書いてないんですね。博士たちは書いた、それしか書いてないです。でも私はこの博士たちはイエス様に出会った、救い主に出会ったという喜びに満たされて、これから後の人生をイエス様を信じて生きていったんだろうと思います。クリスマスという言葉は、クライストマス、クリストスマスという言葉から出てきています。キリストとマスという言葉がくっつきました。マスという言葉はもともとは、まあ、ミサという言葉と同じ語源だって言われます。マスという言葉は、礼拝をするとかお祝いをするっていう意味があります。まあ、どっちかというとお祝いをするっていう意味が一番初めに使われています。つまり、キリストをの誕生をお祝いする、キリストのお誕生を覚えてキリストを礼拝するっていうのがクリスマスですよね。博士たちにとってのクリスマスは一生にたった一回でした。イエス様に出会った、しかも本当に短い時間でした。でも彼らにとってこれからの人生は毎日がクリスマス、イエス様に出会って、そしてそれからもイエス様を礼拝してイエス救い主が生まれてくださったということを喜んでお祝いをして生きていった。まあ、もちろん彼らが帰ってからの毎日の生活が極端に変わったわけじゃないと思います。だけどその中で彼らの心にはいつもイエス様がおられて、そしていつもイエス様を礼拝して、いつもイエス様がお生まれになったことを喜んで歩んだんだろうと思います。まあ、そこに私たちこの聖書を通してイエス・キリストを信じてクリスチャンになった者の生き方があるんじゃないのかと思うんですね。まあ、今週明日一日で年末が終わって新しい年が始まります。本当に私たちにとっては慌ただしい時です。でもこの年末そして年始を迎える中で、私たちは博士たちと同じように私たちのために生まれてくださったイエス様のことを覚えて、そしてこのイエス様を礼拝してイエス様に出会った喜びを忘れないで大切にして歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わります。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、餅薬を贈り物として捧げた。天の父なる神様、私たちにイエス様を与えてくださってありがとうございます。クリスマスのシーズンは、年が明けると終わります。でもこの3人の博士がイエス様に出会ったその喜びが尽きなかったように、イエス様に出会った私たちの喜びも一生尽きません。どうか忙しい中にあっても、本当にイエス様が私たちのために生まれてくださったこと、私たちの罪のために死に、そして死を破ってよみがえってくださった救い主であること、そのことを記念して、またそのことを本当に覚えて喜んでこれからの年末年始を迎えることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。